南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事な大宇やもあえて驚慢せずゆえはいかん。難事な皆菩薩の道を行じてまさに殺仏することをべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、偈義抄の、7ページね、7ページの最後のところ、一つ旦那の謝参、物詣を禁ずべしというところね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ旦那の謝参物詣を禁ずべし、いかに祝いやその器にして一見と称して訪問をいたせる悪鬼乱入の神社に申ずべけんや、返す返すも口惜しき次第なり、これ全く斧が義にあらず、経文御称等に任す云々。富士門流の信徒は神社仏閣へ参詣をしてはいけない。また信徒が見物といっても、それら方々の神社や仏閣へ参詣してはいけない。余道罪となるからである。他宗の仏閣はもちろん方々であるから、参詣しては大地獄の根源であることは明白であるが、神社もなぜ行けないかというと、大聖人はこの国は方々のとなれば、守護の善人法味に飢えて社を捨て天に上りたまえば、社には悪鬼入り替わりて多くの人を導く。ブッダ家をやめて寂光土へ帰りたまえば、同等寺社はいたずらに魔縁の住処となりぬ。国のついえ民の嘆きにてイラカを並べたるばかりなり、これ私の言にあらず、経文にこれありなろうべし云々、と示されてあるがごとく、魔縁の神社に参詣して魔にたぼらかされることは残念のことである。現今は神社は明らかに一宗派を成しているので、本宗の信徒が他宗派へ参詣する方々の具をあえてすべきではない。神社にね、神社仏閣にこのお参りするということの戒めですね。方々限界のこの重要な一つということになりますけれども、旦那の謝参物詣を禁ずべし、いかに祝いやその器にしてというのは、みんなですね、自分にこのそれぞれ自信を持っていてですね、自分はですね、お参りというかそこに行ったぐらいで、何かに影響されないというその慢心ですね、自分は方々なんかに影響されないというような、そういうこの妙な自信というものをみんなそれぞれの人間がこの持っているということなんですよね。今この覚醒剤とかですね、この薬物とかそういう この問題が社会にありますけれども、それもみんなその人間の心理的なことにおいては同じでですね、一回ぐらいやってもですね、大丈夫だと、他の人間はダメかもわかんないけど俺はそんなにその弱くないよと、一回やってそれで、あこれはまずいなと思ったらやめればいいんだからということで、その1回が2回、2回が3回というふうになって、もう自分の意思というものがその自分で自分をコントロールすることができなくなって、その廃人になったり、犯罪者になったりというふうにこのなっていくわけなんですよね。だからみんな自信を持ってるわけですよ、みんなね、まあ薬に限らずみんな生きてる人は自分の考えがみんな一番正しいと思って生きてるわけ、自分の愚かさも知ってるんだけど、でも自分に自信を持てなかったら生きていけないから、家族の中で私が一番まともだというふうにみんな思ってるわけ思ってるんですけど、みんな随分いい加減なことなんですよね。年を取れば取るほど普段当たり前にやってたことが、あれなんでこんなことをやってるんだろうっていうようなことがしょっちゅう起きてくるわけですよね。それでも自分が一番だというふうにそのみんな思いたいですので、その自分が自分の考え方が一番そのバランスが取れてて一番いいというふうにその思い込んでしまうということなんですね。でそういうその十戒五愚の愚かさっていうのをこの二中聖人はその器にしてと、その程度の凡夫の器でありながらということなんですね。その程度の人間でありながら一見と称してというのは、ちらっと見るだけだからと、ちょっと見る、まあ、観光みたいな感じで、まあ、見るだけだから、この土地じゃこれ結構有名だからというようなこと、一度ぐらいはと、拝むわけでなく見るだけだからというような、そういうようなその気持ちとか、まあ、この流れで友達がみんなが行くっていうから、一人で、そういうことに異議を唱えるということも、そのことを荒立てることになるかなというふうに思って、この行くとか、そういうことですよね。でこれはまた今度は 別個に、例えば建築関係の人とか歴史を勉強している人がそういう目的で、そこに行くということは、これは構わないです。もう何百年も経っている建物っていうものはこの建物しかないと、この建物がどういうふうに建てられているのかということを自分は建築に携わるものとして見たいという目的で行くことにおいては別に構わないです。それとかこの神社が、神社や仏閣がどういう歴史があって、どういうものを本堂にこの拝んでいて、それでこのどういうこのお寺にいきさつがこのあるのかということを勉強し確認をしたいということで、その行く分においてはそれは研究の対象として行く分にはそれは構わないということになります。だけどそこを見せてもらうのに、そこに、賽銭を捧げるとか手を合わせるとかいうふうに、するということは、向こうに印象を良くしてもらうためにそういう行為をするということは、これはしちゃいけないということなんですね。失礼なやっちゃというふうに思われても、それはしてはならないということ、それはきちっと二通りのことは分けて考えなきゃいけないということなんですね。で方々をいたする悪鬼乱入の神社に申すべけんや、返す返すも口をしき次第なりと、信仰をしている人間がそういうところに その程度の器で、 まあ、ちょっと見るだけだからということで、そこに行くということは本当に口惜しきっていうのは残念なことだと、こう自分がやってる信仰っていうものが分かってないという行為だということをこの日中上人はですね本当に悔しいというふう表現で、書いてあるわけなんですね。でこれは全く斧が義にあらずと、もちろん日中上人のこの考え方でもないし、大上人個人のその考え方でもないんだと、ちゃんとこの法華経の経文の中に、そうしてはならないということが書いてあるから、だから日蓮はその融通が効かないそのうるさいこのやつで自分の宗派以外のものを絶対にその許さない、否定しているその懐の狭い人間だというふうに世間の人はその言っているけれども、日蓮がその言ってることじゃないんだと、法華経に書いてあるから日蓮大聖人はそれを守んなきゃいけないというふうにその私たちにその教え残されたんだということをこの日中聖人がこの言われているわけなんですね。で、ここに十字十本の第十五と薬王菩薩本地本の第23、これで2つでいっぱいになっちゃいましたから、もう一つあるんですけども、もう一つは漢字本の第13、の中に「悪鬼その身に入り我をメリ気肉せん」というふうに、そういう間違ったところにお参りをすれば神は天上に帰って、そしてそこには悪い神が救っているために、そこにお参りをすれば悪鬼その身に入りて、その人間にその悪い神が取り付いて、そしてその人間のその心というものをダメにしてしまうんだということが、その漢字本の第13の中にその書かれていると。そして、ここの書いたところの十字十本の第15には、もしこの経において疑いを生じて信ぜざることあらん者はすなわちまさに悪道におつべしと、間違ったものを気軽に、まあ一回ぐらいちょっと見るぐらいのことだったらということで、その付き合いでそういうところにこのお参りすることをすればですね、必ず それは逆に言えばこの南無妙法蓮華経の方を深く信じていないということの証になりますから、だから信じないものはすなわちその悪道におつべしと、地獄の道を自分で喜んで歩んでいくのと同じだということを書いているわけですね。それから薬王菩薩本地本の第23には、我が滅度の後の五百歳の中に演武台に光線力して断絶して悪魔魔民諸天竜夜叉九半打等にその頼りをえせしむることなかれというふうに書いて、この南無妙法蓮華経の法というものを自分が信じて広く人々にこの広めていかなければならない、そういうその立場の人間は悪魔魔民諸天竜夜叉九半打等にその頼りをえせしむることなかれ、その頼りということは、あんた方もまあ少しはいいですよというような、そういうようなこのなんていうんですかね、そういう間違った法というものを少しは許してあげるよと、そのぐらいのことだったら大丈夫だよっていうような、そういうようなその色気のある波風というものを送るということをこのしちゃいけないということなんですね。本当に間違いは間違いというふうにその厳しいその志を持ってこの対処していかなければ、 南無妙法蓮華経の法を信ずることも人に伝えることもできないんですよということが、この法華経の中においてこの示されていると。法蕩限界は日蓮大聖人が言っていることじゃなくて、法華経の中にその書かれているそのことなんだと。だから法華経の行者はその守らなければこのいけないんだということ、そのことをこの二州商人はここにこの示されているわけなんですね。日光商人が身延の山から離れたのも、堆積寺を開くきっかけになったところの身延の山をこの降りたのも、日光商人以外の五老僧の法宝と、それから地頭の萩利実長のこの法宝、そのことが原因で、そのことと同居することはできないと。それはあの人たちがやってることで、私は法宝してないんだからということは通らないから、日光商人は法宝と同居する身延を降りたわけなんですね。だから日蓮聖宗の出発は法宝限界ということなんですね。法宝限界、身延日蓮宗は法宝もまあ一緒にうまく付き合っていけばいいじゃないかというふうに、身延には法宝限界はないということになるわけですね。だからそこが私たちのこの信仰におけるところのこの大切なこの分岐点になると。法宝限界を貫くということは自分の生活の中で本当に大変なことだし、その厳しいことだし、その辛いことがいっぱいそのありますけれども、それを私たちはその辛いけれども自分の信仰に矛盾が生じないようにその貫いていかなきゃいけないということ、それは法華経の経文にその戒めがあるから、だから法華経の行者としてそのことを守っていかなきゃいけないということなんですね。いつも言うように、大聖人の教えがこうだからとか、自分はこのぐらいのことはいいと思うんだけども、住職が目三角にして怒るだろうなとか、こんなことをやってるなんて人には言えないなとか、そういうような中途半端なその信仰をしていても、私たちは大聖人の仏法の中において成仏をそこに求めるということはできないということなんですね。ですから人教えがこうだからじゃなくて、自分自身のために法宝限界の信仰というものをこの大切にしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。何かありますかね。これは永遠のテーマですけどね。永遠のテーマ、はい、どうぞ。はい、
今の話聞いたら、夫婦で片方が、まあ、私らもそうなんですけど、信心しとって、信心してない主人と一緒に同居してるのは、身延の教えとあんま変わらんのじゃないかなと思うんですけど、
夫婦の場合とか家族の場合とか、まあ、親子の場合ですよね。それは常にそういうことが起こりそうな時に、事前に、そういうことはやっちゃいけないんだよということを注意する。ただやるなと言うんじゃなくて、こういう意味も含めて、こういう教えだから、だからこういうことをこのしちゃいけないんだと。信仰っていうものはそのごちゃ混ぜにこのしてやるもんじゃないんだということを、ちゃんと相手の年齢とか知識とか理解とか、そういうことに応じて何遍も何遍もこの繰り返しその話をしていかなきゃいけないということなんですね。 それは責任逃れのためにするわけじゃないんですけども、それをしなかったならばそれを認めたことになっちゃうと。だから10回でも20回でも要するにそういうことはいけないんだよと、こうこうこういう理由でいけないんだよということをこの伝えていくということですね。他人であれば3回は注意して戒めて、それ以後はその関係、この距離っていうものをこの遠のかせるということをこのしていかなきゃいけないというふうにこの大聖人は教えられているわけなんですね。ただそれじゃあ別れりゃいいじゃないかという別れりゃいいっていう問題じゃないんですよね。その人にその正しく目覚めてもらいたいということが目的ですからね。ですからその信仰している自分自身でもその時その時によってその方々にそのなんていうんですかね、このよろめいてしまうその時が時としてあるわけですよね。絶対私は大丈夫だと、ここに書いてあるように、その器でしかないですから。ですからこの時はそのちゃんと断ったけど、この時はそのうまくやられてしまったなということがその起きたりするわけですよね。だからそういう意味で、ただその関係を断てばいいということじゃなくて、その人間にその気づいてもらいたい、考えてもらいたい、その人間に目覚めてもらいたいと、その人を否定するために言ってるんじゃなくて、その人にそのことに目覚めてもらいたいから言ってるんだと、その人のことを思ってその言ってるんだということを伝えていかなきゃいけないということですね。
通じる人と通じる人がおるし、話しちゃうとか喧嘩になるし、穏やかに生活していかれるようになるし、
うん、ね、だけどそれはもうね、この信仰に限らず、その本当にあなたを憎くてその言ってるんじゃないんだということを一生懸命分かってもらうように伝えなきゃいけないよね。うん、だからもうその、バカ野郎とか出てけとかそういうのはダメだよね本当にもうそれで終わっちゃうからね。そうそう、何も伝わんないくなっちゃうからね。それとか全くお祭りとかそういうことの関係のない時に冷静にその話をするようにした方がいい時もありますよね。そういうことが絡んでくると明日どうするかこうするかっていう話になって、もうなんていうんですか、考える暇間もなく行動決断をしなきゃいけないということになった時にはもう話し合ってるような気持ちはないからね、相手にね。だけど本当に粘り強くしていかなきゃいけないね。
どっちが悪いかいう感じで、捕まえて言われやったら
いい。や、この間ね、この間15日にうちのお屋敷があったじゃないですか。ほいで毎年ね、ここの地域のね、お祭りの日にそのお屋敷が当たるんですよ。お経をあげたり申しを読んだりするとチンチンカンカンチンチンカンカンって言ってるんだけど、なんか台風のおかげかなんか分からないんだけど、ほう、今年はチンチンカンカンがないなと思ってね。だけどここでね、台風のおかげでチンチンカンカンがありませんっていうのもなんか変な話だなと思って、毎年ね 毎年僕ね嫌な気持ちになるんですよね。なんでうちの応援式に、まあそのスケジュールの関係なんだろうけど、毎年うちの応援式にチンチンカンカンチンチンカンカンって通るからね。それもあのトラックにおみこし乗っけて、誰も担ぐ人間がいないから、トラックにおみこしと神主が立ちんぼになってこうやってやりながらやってるんですけど、急ブレーキかけたら神主はどうなっちゃうんだろうと思っていつも見てるんですけども、ああ今年はね本当にお屋敷だけでよかったと思って、台風のおかげだと思って、ね、雨はあの雨にはたたられましたけども、お祭りがなくなるぐらい雨が降ってくれてよかったなと思って言うんですけども、やっぱりね私もね毎年のことだけど、やっぱり別にお祭りに参加するわけじゃないけど、やっぱり気になるよね。嫌だなという気持ちをいつもねその持ちながらねこのやってるんですよね。でその西の方から順番に東の方にお屋敷が行くんですけど、今回ね13日のお屋敷と15日のお屋敷が結構1日置いてくっついてましたからね。で来年のカレンダー見たらね13、14になってるんですよ。これはもうとてもじゃないけど、ウシトラゴン行を間に入れてできないなと思ってね。それでちょっとね、教区にお願いして一番目を外してもらってするように、このしてもらおうかなと。そうすれば台風が来なくてもチンチンカンカンがなくなっていいなと思っているんですけどね。まあね、そのあんまり全部の事情はその向こうに言えないですけどね、教区の人に言えないですけど、そういうふうに思ってるんですよね。まあ、どうしてもね一番の皮切りじゃなきゃいけないってことはないのでね、はい、
これ2回目ですよね。
はい、はい、そうです。で
最初の時に私がメモしとるのが、一見と昇進ってのところを、諸見雄山は加藤日中少年していますよと書いてます。
あのですね、さっきの話の中で言い足りなかったんですけど、子どもの修学旅行、これは今言ったようにあんまり歴史の勉強のために行ってるって言っても、その中学生や高校生はそんなね京都や奈良行ってもあんまり勉強にはなってないと思うんだけど、だけど修学旅行は、修学旅行とかそういうことに関しては別にその方々にお参りするっていうような、そういうことには入りません。だから一見と修学旅行っていうのはちょっと似てますけど違うということですよね。で前ここでお話しした時に、私たちが比叡山に行った時のその話をこのしたと思うんですよね。修学旅行で、本山の中学校の時でしたかね、京都奈良の修学旅行でね、その比叡山の根本中堂にねその行ったんですよ。そしたらね、全然そんなことを僕らは聞いてなかったんだけどね、その根本中堂の本堂に入ってね、それでお坊さんのね話がありますと言うんですよ。へえと思ってね、それでみんな正座してね、その座ってね、それでその手合わせてその頭下げろって先生が言うんですよ。そしたらね、退席時の人間だけがねその手も合わせないで頭も下げなかったんですよ。 でそれは修学旅行に行く前にその、退席時の、 その上の人がね、そのいいかお前ら行っても絶対手合わせんなとか何にもそんなその、説明っていうか注意も何もなかったんですよ。だけどその行ったらね、その退席の人間だけがね頭がこうやってみんな頭下げて退席の人間だけがこうやってこの頭が見えるように立ってるんですよ。そしたら先生がもうぶち怒ってねそのお前たち退席の人間お前もって言い出してね、なんで手合わせないんだ、ね、なんで頭下げないんだって言ったんだけどね、まあ説明の坊さんがぞろぞろっとこう出てきてね、それでそのうちうやむやになったんですけど、それで終わったんですよ。いや、その時ね、自分だからね、さすがだなと思ったんですよ、その時ね。それでその坊さんが出てきて、この、根本中道の中央にある火は消えずの火と申しましてとか言って、なんか 何百年という間ずっと灯ってるんですとか言って言ってたんですけどもね。だけどみんな根本中道は火事にあってるよなとか言って、火事にあってるのにその時の火事場から火また持ってきたのかなとか言ってそれ言ってたんですけど、そんなことがあったんですよね。だから本当にね、やっぱりなんていうんですかね、やっぱり方々はいけないっていうそのことはね、やっぱり身に染みて、やっぱりみんなそのまあ学生の時はね、本当にね、御所の勉強とか何もないんですよ。信者さんに言うと不思議に思う、不思議があるんですけどね、何にも御所の勉強ないんですよね。何にもしないです。だからもう本当にその法要とか御開示とかそういうものに参加するだけなんですよね。だから本当に創価学会の小学生よりもその御所のこと知らないと思いますよね。何にも知らないんですよ。だからまあ御所をただその素読して御所を読んで声に出して大声でこの読むっていうことはしましたけども、この言葉がどういう意味だとか全くないんですよね。全くなかったです。もうちょっとなんかすりゃいいのにと思うぐらい何もなかったですよね。だから本当に高校生だから、私が退席所を降りて、それでその地方のお寺にで生活するようになってから本当に勉強しだしたっていう感じですよね。やっぱ信者さんに聞かれるでしょ。聞かれたら分かりませんじゃ、分かりませんじゃ済まないから、一生懸命そのお寺の先輩に聞いて、それで本を買って本を読んで、っていうふうに、もう本当にもう尻に火がついたみたいにその切羽詰まって、その本当考えれば何にもわからないこの状態の中で、そのもう一生懸命その分かんないことを分かるようにしなきゃいけないと思って、勉強しましたよね。だから本当になんか飢えた子供がこのむさぼって食べるように、そういう感じでしたよね。全然もうそういう意味でどういう考えなのか分かんないんですけど、ほったらかしでしたね。山や川で遊んでるだけっていう感じでしたね。本当に不思議だなと思ってね、今でも不思議だなと思ってるんですけどね。
ゴルフじゃなくて、ゴルフすみません、私この間、はい、まあ、家族でテレビを見てた時に結婚式の、まあ、常識とか非常識とかがあったんですけどね、結婚式とか葬式の、うん、その時に証拠を2回するのが本当ですって言われたから、いや違う違う、 3回3回言うから、でもこれが常識で、3回は非常識でが言うから、それに対してなんで3回何回のが私が答え
たの。ああ、はははは。
これ常識で参加したり違うとかね、別で言ってるから、それは3回ないの言うんですけど。
あのお絵式の、お絵式の時に皆さん方に申し状を読んでもらった時に、あの三つ葉を切りますよね、あの式目のね、あの私も御行の最後に切るんですけど、これは三つ切るっていうのはですね、お焼香の3回とその同じなんですよね。この本尊に仏をその備えると、香りをこの備えるということなんですよね。でお焼香の香りを備えるということは、そのここをこの仏のこの説法の場にその変えるということなんですね。だからまあここは本堂で、それ用に作ってあるんですけど、皆さん方の家は仏間であり茶の間であり寝るところでありっていう状況ですけども、御行の時はここはこの仏と向き合う、その仏の説法を受ける、お経はお経を仏が説いてくれたこの法華経を自分が読むということは、皆さん方にいつも言うように自分の口で読んで、その声が耳に入ってきた時には自分の声じゃなくて仏の声、仏の説法をこの受けているという状況をその御行は作ってるわけだよね。だから仏の説法の場っていうものですよっていうことに切り替えるために、その香りをこの備えると、お焼香じゃなかったら今度は線香を備えるっていうのも一緒のことなんだよね。で3つは仏法僧、真ん中が方だね。仏法僧って言いますけど、本来は中心は法ですから仏法僧、あ仏法僧じゃない、ごめんなさい、北方、北方大聖人は法が中心ですから、北方の三人、このためにこの三回このするんですよね、三回するね。で法は妙法蓮華経、南妙法蓮華経ですよね、妙法蓮華経、蓮華経ですね。法は智慧、ね、王は仏自身の肉体ですね、生涯ということですよね。で智慧は要するに南妙法蓮華経の法も日蓮大聖人の生涯もこの智慧っていうものが中心にあって、どちらも重なり合ってますから、だからこの肉体は鎌倉時代だけで終わっちゃいますよね。で法は妙法蓮華経ですけれども、この日蓮大聖人の智慧とこの大聖人の生涯というものを、この妙法蓮華経の法を中心にしてその3つを重ね合わせるということはできませんから、この自重法身如来の御灯台というふうに観念簿の中にありますけれども、日蓮大聖人を自重法身如来の御灯台というふうに言われるのは、この南妙法蓮華経の智慧ということですね。この大聖人の鎌倉時代の生涯も南妙法蓮華経の智慧、この妙法蓮華経の方も日蓮大聖人の南妙法蓮華経の法華経の行者としての智慧に収まると、だから法が中心ということなんですね。で仏には必ず法人と王人っていう3つがあって、そして私たちはこの3つのこの仏の姿、 これもいつも皆さん方に説明するように、女の人がお化粧するときに三面鏡を見て化粧をすると化粧がしやすいですよね。自分の顔は一つなんですけども、右から見えるその姿と左から見える姿、正面から見える姿っていうものを立体的に見ると、要するに自分のその顔の状況をその掴みやすいということになりますね。だから仏様の教えっていうのは法と知恵と肉体、その存在によって私たちはその仏っていうものを見ることができるわけですから、ですから亡くなった人をこの仏様にこのお願いして、そして自分の力でもって、自分の信仰の力でもって亡くなった人の供養や追善や成仏っていうものができるわけじゃなくて、仏様にまずお願いをして、そして仏様によってこの法、その仏様がこの法というものを通して亡くなった人の成仏というものが叶うということですから、ですから私たちはこの仏様にこの3回北方の3回のこのお焼香をして、それでその仏様によろしくお願いしますというふうに頼む。だから3回なんです。3回が正しいんです。3回が、うん、でその葬儀屋が3回やってると時間がかかるから1回にしてくれとか、あ2回が正しいんだとか、じゃあ2回が正しいっていうことは2回って何ですかと、いうふうに、もし聞く機会があれば坊さんに聞けばいいですよね。2回が正しいって2回って何ですかと。私は北方の三神の仏様にその香りを備えるっていうことが正しいってその聞いてるんですがというふうに言えば答えられる坊さんはいません。どの宗派でも三回が根本なんです。テレビで本当にいい加減なことを言うよね。本当にいい加減なことを言う。細木和子が出てきた時が一番ひどかったね。だから本当にこの北方の三神、北方の三神の供養だから、さっき言ったね、三つ葉もこの三枚ということなんですね。三つ葉は式見をやりますから、式見とお香の香りっていうのは、式見は香りがありますから同じこの意味なんですよね。
線香も3本
ね。あんまりまあこう言っちゃなんですけど、安い線香やると3本やるとすごい煙が立って喉が痛いっていう時には1本でも構わないですけども、その頭の中というか心の中は3本っていうことですけどね。3本が基本です。うん、2本が2本でつまむのが一番こぼれないです。で2本その前だいぶ前にお話しましたけど、こうやってこうつまみますよね。この末香の入れ物があってこうやってつまみますよね。ちょっと影絵の狐みたいな感じでこうつまみますよね。そしたらつまんだらこれをこういうふうに持ってきて、それでこの尖ったところですね、この尖ったところをこの額につけて、それでぐーっと回転させながら火のところに落とす。それが一番美しいです。こうやって途中でこうやって投げる人がいるけどそれダメです。それはね、それから火と全然あさってるところにこの末香がね あの皆さん方がお参り終わった後見るとなんでこんなとこにマッコが飛んでるんだろうと思うような、全然火も何もないところに、火のないところに煙が立たないというような感じで、そのマッコがこぼれてるところがあるんだけども、まあ、さっき言ったように香りの供養するんだからね、香りの供養するんだから、マッコを投げればいいってもんじゃないからね。だから火のところに、そのまたその火が進んでくるところにそのマッコをね、落とすということですね。だからこうやってこの拝むように拝むようにやって、それでこうやるね、こうやる、それが一番美しい、姿です。で、
線香の香りの意味がいろいろあって、うん、煙が少ない線香、線香とかがあるんですけど、すごいなんか甘い匂いがするんですけど、あれはちょっと控えようと思うんですけど、あれでもいいんですか、
まあ、よその家の分は選べないけども、自分が毎日することに関してはね、線香屋もいろいろ考えてて、その、ね、恨んがために一生懸命やってるんですけども、甘い香りがするのはその香水系の 西洋の香水系をこの入れてるその線香ですよね、で本来 の、 この線香の香りはその白檀とか、なんていうんですかね、その昔のこの香木のあれで、香水系の香りじゃないこの分ですよね。だけどもう世の中のニーズがね、そのいろいろですから、そんな昔の本来のその香りだけを言ってたら売れないので、そのそうやってるんですけども、まあ自分でそれはまあなんていうんですかね、これはたまらんなというのはやめればいいよね、
うん、今コーヒーの香りがする
いや2年前にその家内がね、バラの香りの、バラの香りの蚊取り線香って言って買ってきたんですよ。つけたらバラの香り、これがバラの香りですかっていう複雑な気持ち昔からの香取線香の香りの方がいいなと思ったけど、何なんだろうなこれって、中途半端やなと思ってびっくりしたんですけど、もういろいろ考えてるんだよ向こうもね、うん、だから昔からの香取線香はこういう香りだというのがもう嫌だっていう人も世の中にはいるんだなと思ってね、うん、だけどどう考えてもバラじゃないなと思って色はピンクでバラなんだけどだけど最後まで使い切んなきゃもったいないなと思って、そんなんですよね。だけど線香でフローラルなその香りっておかしいよね。おかしいよね。だって街を歩いてて本物の金木犀の香りに出会うとさ、ああ便所の匂いだと思う時あるよね。そっちのイメージのが強くなっちゃって、本物の金木犀が便所の芳香剤の匂いだなと思ってびっくりしちゃう時ある。それだけ人間の神経がもう狂ってきてるよね。ねえ、面白いよね。本当にさっきの話じゃないですけどね、方々限界ということはもう神社とかそういうお祭りとかそういうものに参加するとか協力するとかいうだけじゃなくて、もう本当にその場その場でね、自分自身のその信仰の決断ということが求められることですので、そのきちっとしたね、その信仰というものを心がけて、そのこれに同調していいのか悪いのかということをきちっと自分がね、その決断をして、いちいち人に聞いてられませんからね。だから自分自身で この南無妙法蓮華経の信心を守れるようにこのしてってもらいたいと。人にこの仏法を語った時にそのあんただってこうじゃないかっていうふうにその矛盾した生き方にならないようにその心がけて、言ってもらいたいというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。